異色の3人が才能について語り合うラジオ、みんなの才能研究所ミンラボ、始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
パーソナリティの才能博士高鎮です。
パーソナリティの株式会社古典深井龍之介です。
パーソナリティの株式会社U ターン中村義行ことヨッシーです。
ありがとうございます。中村ことヨッシーって面白いよね。俺が決めたんだけどさ
初めての人とかね誰やって感じよねこれね。
そうだよね。じゃあですね、このラジオは才能の魅力に取りつかれてしまった僕らが才能について研究し、新しい生き方を模索する番組です。ということで、このラジオはですね、もう僕が才能研究がもうとにかく趣味というか生きがいみたいな感じになってて、
うん、
まあ、それを発信しつつも2人に付き合ってもらいながら対談できたらなと思って始めたんだけど、
うん、
結構その才能っていうところが結構難しいテーマでもあり、でも深いしみんなが興味あるテーマかなと思ってて、
うん、
まあ、今日はですね、才能を生かせる人とそうでない人ってどう違うのっていうテーマなんで、そこら辺をこう解剖したいんですよね。
いきなりいいテーマいくね。
うん、実際さ、生かせてない人ってめっちゃいるじゃん。
そうだね、ほぼ生かせてないよね。
うん、
そう、生かせてる人を見る方が少ないもんね。だって
そうだね、なんか最近は生かせてる人がやっぱね、仕事をしてるから結構増えてきたけど、
うん、
本当に昔とか、まあ俺自身も生かせてなかったし、
うん、俺もそうだわ。
まあ、そうだよね。なんか俺結構さ、龍之介に実際才能っていうものを研究してるんだよねって言った時に、
うん、
めちゃくちゃいいリアクションしてもらって。
全然覚えてないわ
全然覚えてないんだ
全然覚えてないけど
めちゃくちゃあれが嬉しくて、
うん、
でそしてヨッシーにもその才能を発見できる方法を見出したから、ちょっとやらせてもらっていいって言ってやらせてもらったんだけど、
そうだね、
めっちゃ感動してくれて、社員にまで才能を見出してくれって言って、うん、全社員見させてもらったんだよね。
ほぼ全員やったよね。
そうそうそう、やっぱその2つはね、結構俺の人生にとってターニングポイントで。
あ、そうなんだ。
それは嬉しい。
あれがなかったら多分今このラジオはないから、この3人になったのかなって、必然的だったのかなって。
はいはいはい、はい、
それは嬉しい。別に意図してないけど、そこまでの変化を。
まあでも確かにね、才能に興味ある人とない人いるからね、やっぱりね。
うん、逆にタカチンがさ、こういう話をして、なんかうんともすんとも反応ない人っているの？なんか才能に対して興味あるから、
うんうん、
才能発掘する才能がタカチンにあるっていうのを聞いて、すごい自分自身興奮したんだけど、うんうんうん、なんかそういう反応って結構自分的には当たり前な反応なの
よ。あ、
でもそうじゃない人もいるの？
いや、そうじゃない人もいるよ。なんか面白かったのが、それこそヨッシーはその社員やらせてくれてみんな興味持ってくれてたんだけど、
うん、
他の会社の社長さんが社員やってくれって言われて、
うん、
20人ぐらいやったのね、
うん、
8割ぐらいがなんか全然興味なくて、終わった後もふーんって言われたんだよね。
しげ
結構きつかった
それきついね。
え、自分の才能に興味ないの、その人たち？
興味あったと思うんだけど、なんか多分理解が追いついてなかったのか、
あ、
まあしっくり来なかったのか、俺の実力不足もあるかもしれないけど、
しっくり来なかったんかな。
どうだろうね。俺、他の人は才能に興味ある人はめちゃくちゃ驚いてくれる、俺が才能診断すると。
あ、でも確かにそうかも。あの、なんか質問ですごいって分かった。タカチンがいろんな質問してくるじゃん、才能を見極めるための、
うんうんうん、
あの質問の内容を聞いた時に、あ、これは相当やべえなっていうのが分かった。
確かに。
すごい嬉しいわ。それ結構ね、覚えてる、そのセリフ。
うん。それ思い出した、うん、今。うん。言った、そういえば。
あれでしょ、渋谷のカフェでしたんだよね、一番最初に。
そうそう、渋谷だったね。
サクッとね、そこでなんか何やってんのって言われたから、ちょっと質問していいって急にね、質問させてもらってね。
うん。
へ、
思い出した、あそこだ。
そうそう、ボーリングカフェでしょ。
ボーリングカフェだ。思い出した。
うん。
そうだった、そうだった。
覚えてるよ。めっちゃ印象的だったもん。うん、まあ、そんなそんなでね、俺才能をやっぱり研究することが好きで、
うん、
まあ、ラジオをこう始めたきっかけとしては、
うん、
なんかこう自分の才能を見つけたいとか生かしたいとか、まあ、あと俺も前に考えてたっていうか思ってたんだけど、こう自分に才能がそもそもないんじゃないみたいな、
うん、
って言ってたけど、なんかないんじゃないって思いつつも諦めきれなかったのね、ずっと、
うん、
それでなんかそういう声をこう結構たくさん聞くようになって、まあ、研究がてらにまあ発信しちゃおうかなと思ってこのラジオを始めるに至ったのね、
はいはい、
うん、
で、まあ、このラジオではこう才能を見つけるってどうやったらいいのとか、才能を生かしてる人と生かしてない人ってどんな違いがあるんだろうみたいな、
うんうん、
まあ、もっと言うと才能ってやば、面白みたいな状態になってくれたら嬉しいなと思ってて、
うんうんうん、
そんなのをね、今日は3人みんなで対談しようかなと思ってて、
うんうん、
いいですね。
結構さ、周りに生かせてる生かせてない人たくさんいるじゃん、
うん、
それについてなんか具体的にどういう人って生かせてないよねみたいな話を今日はしようかなっていうふうに思って、
はいはいはい、オッケー、
うん、 ということでじゃあ本題に行っちゃうね、
うん、
でそもそもちょっと才能の定義っていうのを一回ちょっと洗った方がよくて、
いいですね。
才能って定義曖昧なんだよね結構。
そうだね、
あの辞書とか見ると適当なんだよね、
う
ん、
辞書が適当って言うけどね。
なんかさ生まれ持った能力であるとかさちょっと分かりづらかったりするわけよ、
はいはいはいはい、
でじゃあどこにたどり着いたかっていうと、まあ、ストレングスファインダーっていう本 あるんだけど、
ね、有名ですね。
強みを見つける本なんだけど、
うん、
そこに書いてあるのが思考感情行動の3つのこの繰り返しパターンっていうふうに書いてあったのね。
うん、
平たく言うとついついやっちゃうこと。でストレングスファインダーってちょっとそもそも軽く説明すると、まあ、2500万人以上が使っている才能を見つけるツールで、うん、ドン・クリフトンっていう人がまあ開発したんだけど、この人なんかアメリカ心理学会から強みに基づく心理学の父としてこう大統領表彰を受けた人なんだ、ね、
あ、そんなすごい人だったんだ、
そんなことで表彰されるんだね。
そう、
すごいね。
なんかこう研究をしていて、でその中でこの才能についての研究をしてて、でこの定義に行き着いたみたいな感じなんだよね。
うん、
もう一つね加えるとなんか役に立つついついやっちゃうことなんだけど、
うん、あれだよね、だから努力とか関係ないってことだよね。ついついやっちゃうっていう視点っていうのをさ、
そういうこと、うん、努力とか関係ないんだよね、
うん
うん、あるじゃん、なんか例えば龍之介だったらさ構造理解とか要素分解っていう才能があったりするじゃん、
う
ん、
そうね、ついついやっちゃうね、構造理解
やっちゃうよね、
ついついやっちゃう
例えば人の会話とか仕事とかでもやっちゃったりしない、
うん、やっちゃう、もうついつい本当についついやっちゃうアニメとかでもやっちゃう
そうなんだ、アニメでもやっちゃう、
うん、構造理解と要素分解はしちゃうから、本当確かに才能だよねこの定義でいくと。
そうだよね、しかもさ、うん、言語化力も高いから、まあ、それも才能なんだろうけど、うん、それで結局人に教えるっていうこと自体が掛け合わさった才能でもあるじゃん、
うんうん、
それもなんか人に教えるのもうまくできちゃうじゃんついつい、
うん、まあなんかね最近気づいたけど、そうだね、人に教えるのも人より得意かもしれんね、
得意でも俺から見てて超得意だと、
うんうんうん、
であとヨッシーとかだとなんか、うん、すごい独特だなと思うけど、世界観を作り出すっていう才能をすごい感じてて
すごくねその才能、
正直それタカチンにそういう風に表現してもらったけど、うん、未だに理解できてない自分自身、
いやなんかね、わかる、なんとなくわかる、俺これ
わかるでしょ、
ヨッシーなんかめちゃいいこと言うんだよね、なんかヨッシーは、
あ、そうそうそうそうそう、
ハードル上げるけどさ、今日この間にいいこと言わないといけないってなるけどなんか、あ、本当そうだなみたいなことをさらっと言う、
うん、
だある意味だから自分より言語化能力高いなって思ってたもん、うん、普通に、
自覚ないね、
なんかね洞察が深いんだよね、
そうだね、
本質にたどり着くスピードが速いから、結構会話してて、え、こういうことじゃんとかってさらっと言ってきて、それに急にみんなこう集中したんだよね、
うん、
そこの会話に、
無自覚です、ついついやってるんでしょうね多分、
それもついついやってんだ、それってさ、うん、なんかこう何歳ぐらいからできるようになったとかいうものでもないの、
いやだから自覚してないからもうそれさえ分かんない、
ね、あ、そう、才能確定だね
そうなんだ
やっぱ自覚がないんだ才能っていうのは、
でもなんかこれ、そうそうそう、その自覚のなさってさ、タカチンが才能の話してる時に、
うん、
とてもその逆説的だけどなるほどなって思ったのは、ついついやっちゃってるがゆえにその本人はそれに自覚してないっていう、
確かに確かに分かんないね、
うん、と、うん、タカチンが言ってて、あ、なるほどなって思った、それは自分じゃ分からんよなと、
確かに自動で起動してるんだよねそれ、才能っていうのは常に、
うんうん、そうなんだよ、
だから起動させようとしてやってる、ないから分かんないってことだね、
そう、うんうん、厄介でしょ才能って、
厄介厄介、
自分じゃ気づきにくいんだもんね、てかよく言うじゃん、なんか人のことは分かるけど自分のことはよく分かんないっていう、
うん
う
ん、
あの部類だよね、自己理解みたいな、
うん、やっぱ興味あんね、なんで、あの、なんで興味あるかっていうと、
うん、
なんでそんな個人差が生まれるんだろうって思うね、うん、
それちょっとね今日語り尽くせないけど、それ語りたいテーマでもある、
どっかでやりたいね、もう本当に、うん、
確かに、
なんでそんなことが起こるんだろう人間にって思ってる、
そうだね
これね結構 俺なりの研究でめっちゃ語れる、う
ん、あ、マジで、
まあ、そうだよね、何百人もやってるわけだもんね、
動物とかでも個体差あるもんね、
あるある、行動遺伝学っていう部類と感情の部類と認知のところの部類と、
うん、
いろんなのが掛け合わさってるから、
じゃあそれらの掛け算なんだ、
そう、
変動因子がたくさんあるっていうことだね、
今の話は、そうだね、要素たくさんあるね、
なるほどね、
今さ人間の AI 系ってたくさん出てるけど、うん、多分無理だと思うよ、だって変動因子が本当におっしゃる通り多いから、
うん、
絶対無理だもん、分かることなんて無理、でもこの分野のその才能っていう分野だけはなんかピンポイントだったら結構ある程度分かるかなと思ってる、
うんうん、
あとなんかその本題入る前にいろいろ言ったらだけどさ、
うん、
世の中にある才能全部並べてみたいね俺
あれストレングスファインダーって何個上げてるんだっけ。
34資質。
34。でも多分高知の理解だともっと多いわけだよね。
そうだね、無限大にありすぎて、それにしかももう一つ俺が才能診断で大事にしているのが、その人に合った言葉を適切に伝えるってことをすごい大事にしていて、
どういうこと。
要は例えば構造理解っていう人もいれば、世の中を全体的に理解するっていう人もいれば、いろんな言葉が存在していて、
なるほど、それで世界観を作り出すっていう表現をしてんだ。これヨッシー向けなんだ。
これヨッシー向け。
それは何、その人にとってその人が一番理解しやすい言葉を選んでるってことなの。
そうそう、理解しやすいのと、あとね、他人から見てもその言葉がしっくりくるように作っている。
へえ。それなんでわかるの、それが相手にとってしっくりくるっていうの。あ、
一つは相手が使っている言葉の癖を見抜くようにしてるから。
あ、すげえな。
相手が使っている語彙を使ってそれを表現しようとするってことか。
とあともう一つは、俺が世界を作り出すよねっていうふうに当てた時に、そこの表情でこうしっくり感とか抵抗感とかが存在していて、でそこで、まあ、抵抗感がある場合でも無理やり使っちゃう時はあるんだけど、まあ、これにも理由があるんだけどね、でもそれを選んで使ってる。
なるほどね。
いや、なんかいろいろ考えてるね。
本当だね、
すごいね、さすがだね。
うん、声の音とかめっちゃ聞くしね、その人の。
いや、ちょっとすでにもう全50回分ぐらいのテーマが今完成してると、
出てきてるよね。
やばいよね。
なんかこれ救いな気がするんだけどさ、多くの人にとって救いだと思うんだけど、才能ってとてもなんだろう、崇高なものだとみんな多分一般通念としては理解してると思うんだよね。才能という言葉はとても高尚な、あの、でもなんでしょう、スペシャルなものとして。でもここのさ、タカチンが出した定義ってついついやっちゃうことみたいな。めっちゃカジュアル。
癖だもんね、もうなんなら、
あ、そっか、癖だよね、習慣だったり、
そっか。なんか俺それ今気づかされたけど、みんな才能ってすごいことだと思ってんのか。
あ、思ってるよね。
思ってると思うよ。
レベルが高い高水準の能力とかと思ってると思う、多分ほとんどの人が。
あ、天才性みたいな感じでしょ、
要は。そうそうそう、
だから才能があるないっていう風になるじゃん、そもそも。私には才能がないっていうようなことを言う人って多分世の中多いと思うんだけど、才能っていうのはなんかある意味ギフト、なんか選ばれし者だけが持ってるみたいなぐらいのニュアンスで理解してる人は多いんじゃない。
まあ、で間違いないね。なんかそういう認識を持ってることが多いけど、でもまあ今回ね、そのストレングスファインダーの定義にしたのも、なんか素質って呼んでるのね、この人たちって。だからなんか素質とかっていうと分かるよね、なんかその生まれ持った素質、あと資質か、資質って呼ばれてるんだ。そう思うと結構いっぱいあるよね。
確かに。
であとね、もう一つ大事なのが、相対的じゃなくて絶対的っていうところなんだよね。
お
う、なんか周りと比べてすごいとか、まずどうでもよくって。
ああ、そうだね、確かに。
こう自分の中で特に優れたところ、優れたっていうか、そのついついやっちゃって成果が出やすいやつ、っていうのがすごい重要だから、あんまり周りと比較しないで考えた方がよくって。
そうだね、ついついやっちゃうことに人もね、自分もないもんね。
そうなんだよね、そこに気づいてもらいたかったってそういう話をしたかったけど、今2人に言われて思い出したわ。
あとなんか思ったのは、その素養とか傾向とか、もっと多分そのストレングスファインダーの人たちが言ってるような人たち言葉で、置き換えることもできるとは思うんだけど、なんかあえてこのラジオでは才能っていう言葉を使い続けた方がなんかとてもいいなと思って、なんかすごいこう嬉しい。みんな才能あるよって言った方が、みんな素養があるよっていうよりも
希望がある、
すごい希望があるよね。
そうそう、だってみんな才能あるし、あとみんななんかさ、よくフリーランスとかになりたいとか、副業したいとかさ、お金稼ぎたいとかさ、
確かにね、
活躍したいとかあるけどさ、できない私なんかって言うけど、俺からしたら、その才能使ったら、この社会のこのピンポイントのニーズにフィットさせたらめっちゃすごくなるじゃんとか見えてたりするわけよ。で実際それで、一緒に働いてるメンバーみんなすごい成果を出しているわけ。それを目の当たりにしてきて、もうなんか本当に信じて任せてくれよって思う、そこぐらい。みんな可能性あるからね。
でもなかなかやっぱ見極めるその手法みたいなものもみんな知らないし、そこの才能リテラシーみたいなのが世の中上がっていったらできると思うんだよね。
いいね、その才能リテラシーって。
そう、まあ、そもそも才能の定義全員だってほら定義できてないわけじゃんか。
そうそうそう、
確かに。
てか本当になんか辞書から変えてほしい。
そういう観点で見てないもんね、辞書もね。
そうね。まあ、てことで今日は才能を生かせる人っていうのは周りにいるのかっていう質問をね、ちょっとしていきたいなと思ってて、まあ、生かせてる人ってどんな人と、生かせてない人ってどんな人っていうのをディスカッションしたいなと思ってるんだよね。
いいですね。
まあ、まずじゃあ龍之介の周りで才能を生かせてる人って誰かいたりする？
めっちゃいるよ。 タカチンとか。
ありがとう。嬉しいわ。
自分も活かしてるし、
うん、
まあ、さっき冒頭その多くの人が活かせてないという話をしたんだけど、
うん、
本当に自分の周りは活かしてる人がすごくいっぱいいる人たちとばっかり、うんうん、今仕事してる。ほとんど。
それは幸せだね、
うん、幸せだね。生き生きとしてるわ。だからみんな、
例えばどんな活かし方してるの？
なんだろうな、どんな活かし方してるかっていう質問、確かに何て答えるかな。そのまず自分が何が得意で何が苦手かっていうことを知ってるよね。やっぱ自覚があるよね、その人たちには。
あ、まあそうだよね、
うん
うん、だからその仕事を選定するよね、ちゃんとしっかりと、
うん、
その選ぶよね、
うん、
それはやりたくない仕事を切りますとかいう意味の選ぶではなくて、うん、この領域だったら成果が出せるからこの領域で貢献しますっていうポジティブな選び方をしてる人たちだよね、
うんうん、
その活かしてる人たちっていうのは、
うんうん、
でその中でなんかここが多分本当才能と経験則によるアビリティの違いだと思うんだけど、
うん、
経験してきたからその仕事ができますっていう話じゃなくて、
うん、
自然となんていうかエネルギーが出るからやってますっていう人たちと仕事してる今。
あー、いいね。
その差がすげー、本当にもうレベルが違う。全然今までこの仕事10年間やってきたんでやってますじゃなくて、
うん、
もうめっちゃやる気出るからそれやりますっていう人たちと仕事してるからすごい楽しい。
なるほどね。しかも結構確かに俺も共通友人多いけど、うん、やる気かける、しかも自分の資質才能に気づいて掛け算でやってる人が多いよね、
うん、そうだね、まあ、そういうのに、まあ、たまたまなのかその本人も今まで苦労してきたなのか、そうやって気づいて自らを生かしてる人たちっていうのもいるし、
うん、
そうじゃない人とも一緒に働いてるよ。
なるほどね。だって龍之介って今結構いろんな会社でいろんな働き方してるから。
そうそうそう、いろんな会社で働いてて、まあ、必ずしもさ、うん、本当全員が全員才能を生かしてるわけじゃないし、
うん、
生かす生かさないって0、100じゃないじゃん、グラデーションじゃん、
うん、
10の人もいれば60の人もいれば80の人もいるなって感じがするし、まあ、100の人なんてほとんどいないと思うんだけど。
あ、そうだね、
うん、なんか70以上ぐらいの人たちとなんかたくさん働いてる感覚があるんだけど、うん、40とか30とか20とか、まあ、いろいろ迷ってる人たちもいるし、
うんうん、
若いとね、やっぱりまだ実験データが少ないから、自分にとっての自分が何が得意かっていう、若くて悩んでる人もいるしみたいな、うん、どっちもいるね。だから、
うん、これちょっと後々炸裂してきた具体事例多分みんな思い出すと思うんだけど、
うん、
なんか例えば俺だとね、周りに才能生かしてるなって人って結構やっぱ俺も多いんだけど、
うん、
例えば半年ぐらい前になんか YouTube のマーケター向いてそうだなって思った人がいたのね、
うん、
でその人はやったことないって言ってたんだけど、喋ってるの聞いてるとこうマーケティングとしての資質がまずありそうだったんだよね、
うん
うん、マーケティングの資質って何かっていうと、分析能力とリサーチ能力と、それを徹底的にルール化することとか構造を理解することみたいな感じなんだけど、なんか人と対話するよりそっちにこうずっとやっちゃう資質をある人、うん、どこで見抜いたのかっていうと、なんかオンラインゲームがめっちゃ得意で、
うん、
でそれ見てて、あ、もしかしてだけどオンラインゲームこれだけ難しいのできるってことは、
うん、
マーケティング向いてんじゃねってちょっとまず仮説があったのね。
へえ、すごいな。
ちょっとやってみてよって言ってやってみたら、最終的にね、半年後ぐらいにね、20万登録の YouTuber を生み出しちゃったんだよね。
すごいすごい、
すげえ、
うん、
なんかあれだね、だから仕事じゃなくても全然関係ないってことだよね。仕事の才能を見つけるの。
そうそう、あ、
なんかね、趣味から結構見つけられることもあるよ、多い。
すげえな。
あと、まあ龍之介と一緒に今コテンという会社でいろんな取り組みをさせてもらってるんだけど、まあ、その中でもやっぱり一つ一つみんな、うん、まあ、なんか後で話すけど発動条件っていう才能には存在してて、
うん、
この環境を満たしたらうまくいくよねっていう人って結構いっぱいいて、
うん、
そこだけ整備したらやっぱり案の定めちゃくちゃ跳ねるみたいな経験ってすごいしてて、
うん
うん、であとはやっぱり採用と配置っていうのは龍之介がよく言ってくれてるよね。
そうだね、まあ、タカチンと自分がどっちもすごい気をつけてるとこだよね、
うんうん、
配置でだいぶパフォーマンス本当に変わるなと思ってて、
うん、
そうそうそう、なんかもうマネジメントって言葉が俺好きじゃなくてさ、
うん、
もう才能発見して採用して配置したらマネジメントが不要だと思っているのね、
うん
うんうん、まあ、あとは勝手にその人がやる気を見出して自分の才能を発揮できてる状態になってるから、
うん、
そこだけ間違ってなければ大体のことがうまくいくと思ってて、
うん
うん、だから結構環境設定が上手い人、もしくは環境設定をうまく配置させてくれるマネージャーがいるとかっていう人は結構活かせてるんじゃないかなと思うんです
よ。そうね、なるほ
どね。ベンチャーで新サービスする時とかっていうのは本当そうだなって思うし、
うん、
一方でなんか工場でなんか大量生産してますみたいなやつだと今みたいな配置むずいなって思う、うん、
そうなんだよね。結局ねビジネスモデル次第ってとこあるんだよね。
会社の下。そのね、なんかやっぱりいっぱい人がいないといけないから、その才能に必ずしも合致してない人も採用して配置しないといけないとか、
うん、
その一番最初の作り方とかもやっぱすごく影響するなって思うし、
そうだね。
ある意味そのね工場とかが高品質なものを作り出すのって本人の裁量を取ってしまってるからなわけじゃん。ルールで完全に決めてるから品質がぶれないわけで、
うんうん、
工場もいろんなやり方できるけどね確実に、
うん、まあね。であとね、うん、ルールに従って生きること自体が才能っていう人もいるからね。
確かにね、そういう人たちばっかり集めれたら、うん、まあ実際そういう人たち多かったよね日本にはね。
多い
ね、
うん、
だからメーカー強かったもんね。本当
そうだね。なんか日本の多分独特な文化だけど、それがなんか遺伝的なのか何なのか分かんないけど、
文化的だろうね遺伝というよりは。
だから結構そういうなんだろうね、あの才能持ってる人からすると逆にそういうシステムの方が幸せで、なんか自由に動かされると困っちゃうっていう人も結構多い、うん、
いるよねそれは。いるね、
うん、ヨッシーの周りとかはどう、活かせてる人活かせてない人っていう観点で言うと。
いや、 やっぱ活かせてる人活かせてない人いるよね。であとなんかそれタカチンから話回った時に考えてみたんだけど、
うん、
才能を活かしてる人の特徴を考えてみたんですよ自分で、
う
ん、一つは好きなことをやってる、
うん
うん、
で二つ目は自然体、
うん、
で三つ目は運がいい。
お、
才能を活かしてる人、自分の身の回りにいる人たちの共通項を考えた時に、うん、結構この3つが結構自分の中でしっくりきてて、
うん、なるほどな。
で運がいいっていうのはより具体的に言うと、なんか才能を活かす機会がなんか舞い込んできてるその人に、
うん、
その人がなんか別にコントロールして得た機会じゃなくて、なんか偶然そういうものに出会っちゃうみたいなことになってる人が結構いて、
うんうん、
どういうロジックでそういうことになっていくのか分かんないんだけど、
うん、
この人こういう機会をたくさん取ってくるよなみたいな、
うん、
なんかねそれもでも結構普段の活動で確率論的に確率を上げるような活動してる可能性がとても高いのではと思ってる、
うんうん、
そうだね。好きなことやってて自然体でいるから、この人本当にこれが得意なんだなとか、うん、才能なんだなっていうのが、ね、多分外見的から見ても、
うん、
顕著に分かりやすくなってるかもしれない、う
ん、とか、あとなんか機嫌がいいから話しかけられやすいとか、本当、
うんうん、あるだろうね。
そういうのもめっちゃ関係すると思うし、
うんうん、
なんかこれ今聞いててすごい面白いなと思ったのが、なんか発動条件ってさっき話したじゃん、
うん、
そこに結構ほとんど大部分を占めているのが理由が感情なんだよね、
うん、
感情がすごく自分の感情コントロールがうまい、コントロールしてなくても常に上機嫌な状態、
うん、
の人って才能活かせてるのね大体、
うん、
だから才能活かせてるイコール運がいいっていうのは、なんかそうなると結果的に今龍之介が言った上機嫌ってやっぱ人を引きつけるから、
うん、
いい言葉を発するでしょ、
うん、
でとても前向きな言葉で人に対して温かみも与える可能性がすごく高いものだから、その感情っていうのは、
うん、
だから運が良くなるっていう風に結びついてるじゃないかなっていう風に思う。
なるほどね、うん、
なるほどね、
うん、ずっとね才能のその発動条件の研究をしてて、まあ、いろんなのがあるんだよ。人間関係が良好とかさ、健康状態がいいとかさ、
うん、
お金が裕福もしくは十分な自分が欲しい額があるとか、
うん、
まあ、よくあるじゃん、700万年収700万以上は幸福度が変わらないとか、
うん、
まあ、大体そのあたりだったりとかするんだけど、
うん、
とかあとはなんか仕事上で自分が好きなキャリアについてるとか、
うん、
まあ、そういう類が全部整ってていい状態じゃないと才能って発揮しないから、
うん、
むしろその辺全部解決したら才能発揮しちゃうんだけどね。
これだから今活かせてない人どうすればいいんかな。
活かせてない人はね、まず一番簡単な方法があって、
うん、